77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶寿と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、はい、というわけでですね、やってまいりました。はい、今日は3月12日です。
はい、
はい、
うん、
奈美さん、
はい、
今日は何の日か知ってますか。
ちょっと最近久しぶりですね。
はい、
急に変化球を投げられた感じがしますけど、
はい、前よくやってましたけどね。
はい、やってましたね。はい、はい、わかりません。
はい、今日はですね、はい、これ忘れちゃいけない、うん、今日3月12日は、はい、モーリシャス共和国の独立記念日です。おめでとうございます。
知りません。
はい、モーリシャス共和国ですよ。
あー、モーリシャス、どこにあるんでしたっけ。
はい、モーリシャス共和国はこれあれですよ、こうアフリカ沖ですよ。
あ、
アフリカ大陸沖、インド洋、
インド洋、はい、はいはいはい、
マダガスカル島のちょっと隣あたりですね、
うん、ちょっとわかんない。
はい、島国ですね。
島国なんですね。はいはいはい、はい、
はい、まあ、あんまり小さいので
そんな国でもあったかなの程度ですね、はい、認識として。
まあ、そうかもしれないですね。モーリシャス共和国ってすごく小さいので、うん、世界地図で見逃しているかもしれないですね。
うん、人口どのぐらいですか。
はい、人口はですね126万人くらい。でこれは、
う
ん、長崎県より少し少ないくらいですね。
うん、はい、で言語は何ですか。
言語はですね、うん、こうモーリシャスクレオール語です。
いやいやいや、初めて聞くから。初めて聞きますから。
はい、モーリシャスクレオール語。
あの辺みんなフランス語とかそういうのが多くないですか。
フランスの、流れを組んでる言語らしいですね。はい、
そうなんだ。
で、あと他にも英語とか、うん、まあ、いろいろな言語が話されているっていう、そんなモーリシャスなんですけど、
はい
はい、1968年の今日独立したんですよ。うん、
どっから。
はい、その独立したのは、ね、イギリスからです。
はい、
イギリス連邦の一員としての独立ですね。
なるほどなるほど、はい、はい、イギリス領だったというわけですね。
はい、そうなんです。ちなみになんですけど、イギリス領だったその前はフランス領でした。
うん、ちょっと待って、フランスとイギリスの取り合いだから、
まあ、結構、はい、あるあるなんですよね、あの地域
ですね。
は
い、
ちなみにその前は、フランスの前はオランダ領でした。
かわいそう、モーリシャス。
あ、もう目まぐるしいですよ。この歴史がね、
じゃあ
小さい島だったんですけどね。
すごいですね、独立って素晴らしいことですね。
独立、そうですよね、本当ようやくね、1968年の今日 ね独立したわけなんですけど、まあ、そのね、まあ、オランダ領だった時とか、はい、フランス領だった時とか、
うん、
ね、皆さんね、ドードー鳥、ドードーっていう鳥昔いたんですよ。聞いたことありますか。
聞いたことないです。
飛べない鳥なんですけど。
飛べない
鳥。そうなんです、飛べない鳥。
はい、
はい、が、いたことでも知られてるんですね。
はい、なるほど。
はい、ちなみにもう絶滅したんですよ。
あ、そうなんですね。は
い、ちょうど、ね、この、オランダ人、うん、フランス人が入ってきたくらいの時に、
うん、
堂々鳥飛べなくて、
うん、
で、おっとりしてるので捕まえるのが簡単だったので、
うん、
入植者たちに次々と食べられていったんですね。
かわいそう、はい、なんか、
で、
うん、
あとは入植者が連れてきた動物、まあ、犬とかなんですけど、うん、に食べられてしまったんですね。うん、
あ、
はい、で、あとは森林伐採で生息域が減って、
うん、
で最終的には絶滅してるんですね。
はい、
まあ、そういう、ね、出来事があったところで、
うん、
最近では、
うん、
日本の商船が原油を流出させた例でも報道されて、モーリシャス共和国、ね、ちょっと日本の報道でも、
はい、あの辺り原油が流れたのは知ってますけど、モーリシャスでした
っけ。その辺だったんですよ。
あ、はい、そうですか、行ったことあるんですか。
はい、
石油タンカ
ーがね、はい、行ったことはないです。
ないの。
はい、まあ、あ、はい、ないですし、まあ、あの辺りの地域まで行ったことないんですけど、せっかくの、ね、モーリシャス共和国の独立記念日なので祝おうではありませんかということで、今日は
そうなんですね、
はい、はい、モーリシャスの皆さんおめでとうございます。
おめでとうございます
ということなんですよ。 うん、はい、ただナヤラジオは、うん、農産物のラジオ、農業のラジオなので、
はい
はい、じゃあモーリシャスをきっかけに何をお話ししようかなというと、うん、あれなんですよ、うん、もうモーリシャスはですね、
うん、
もう昔からサトウキビのプランテーション栽培が、うん、主な経済基盤だったんですね。
なるほどなるほど、
はい、というわけで見えてきました、
うんうんうん、見えてきましたよ、はい、忘れていましたけど見えてきました。
はい、はいはい、ナヤラジオね、農業番組ですもんね。
はい、
はい、というわけで今日のテーマはサトウキビです、
はい。
農家バーナヤのナヤラジオ、というわけでね、今日のテーマサトウキビなんですけど、先週に引き続き甘いものですよ。
甘いものといえば、はい、私メンタルコーチをしていますけれども。
あ、そうですよね。
そうですね、はい、コーチを育てるためにトレーニングもしてるんですね、
はい、
ということはまあ、スクーリングもしてるわけですけども、うん、一通りこうずっとスクールの時は喋ったりとか、
うん、そうですね、
まあ、コーチするわけですけども、はい、終わった途端に、うん、なんていうのかな、甘いもの欠乏症に、なんかね、もう本当に終わった瞬間に、
はい、
個人セッションの時もそうなんですけども、はい、じゃあさよならって言って帰りました、うん、クライアントの方が、うん、もうドアを閉めた瞬間に、うん、甘いものが食べたいっていう風になんかねなるんですよ。
それエネルギー使ってるんでしょうね。
そうでしょうね、相当、はい、うん、なんか脳みそがなんかこう、うん、
糖を必要と、
うん、糖を必要としているのかなっていうふうに勝手に思っていますけれども、はい、
メンタルコーチってやっぱりそれだけね、
うん、どこか違うとこを使ってるのかな、はい、普段とって思ったりしますね。
まあ、今回の収録の時もね、うん、甘いものが登場したんでこう我々の収録も
脳
を使って、で皆さんにこう番組をお届けしてますよということですね。
私だけかもしれませんよ。
あ、いや、これはすごくわかります、うん、私もそうですね、
うん
うん、だって頭使った時とかね、
うん、
なんか甘いもの食べたくなりますもんね。
そうなんです。それでね、もう一つ言うと、
はい、
頭使った時に結構痩せたりするんですよ。
じゃあそれだけやっぱりエネルギー使ってるんですね。
やっぱエネルギーの問題ですよね、うん、
そしたらなんか頭使うダイエットとかあってもいいかもしれませんね。
ですね、もうできればそっちの方がいい
運動大変、
運動大変、うん、運動嫌い、
うん、まあ、頭使ったダイエットどうやったら頭使えるんでしょうね。
わかんないですね、うん、
みんなメンタルコーチじゃないので、
うんうん、まあ、でもね、メンタルコーチで言うとその、うん、頭の中で、はい、その本当に実際に運動しているようにイメージすれば、はい、同じような効果は得られるんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。
止まっているのに
そういうふうなイメージングを、はい、詳細にできる場合に限りですけれども、はい、すると、うん、そうなんですよ。
じゃあその、まあ、詳細にイメージするっていうのを手助けするのがナミさんのお仕事みたいな感じなんですね。
そうですね、だからイメージした人になんかバイオフィードバック装置みたいなのをつけたときに、はい、本当に運動したときと同じような状態が、はい、データに出るそうです。
あ、なんか、あ、それであれですかね、スポーツ選手とかメンタルコーチをつけたりとかしてる部分もあるんですかね。いろんな、ね、コーチングの、ね、スタイルがあるんでしょうけどね。そうなんですね。
でもそれはもうなんか証明されてるみたいですね。
あ、メンタルの不思議な世界、
うん、ゴルフも言うじゃないですか、
はい、
そういうなんていうんですかね、
はい、
あれ
分かります、
うん、
はい、
あれがイメージにでき、
はい、
でも詳細にイメージできれば、
はい、
やっぱスコアが上がるとか、はい、そういったことをよく聞きますので、
はい、ゴルフはやったことないですけど、うん、もうあれメンタルがものすごく大事って感じが
すごい
しますよね。
はい、大事です、はい、
こうメンタルでこう思い描いた通りに、ね、打つことと、うんうん、それを、ね、こう本当に、ね、正確にイメージすること、
そうですね、
はい、
う
ん、そして囚人環境の中でやること、
そうそうそうそうですそうですそうです、
だってあれ、はい、なんかめっちゃ近くでも外してる人いますもんね。プロなのにとか思って見てるんですけど、
お前なんていうんですかね、何が起こるかハプニングね、分かんないじゃないですか、
ね、そうなんだろうなって思ってね、うん、ただ下手だから外してるわけじゃないと思うんですよね。
あ、違います、はい、まさか
そんなことないですもんね、
はい、
そうなんですね、まあ、そんなね、
そういうエネルギーを使ってる、はい、時に限ってじゃないですけど、うん、いつもより使ってると、うん、やっぱりね、甘いものが欲しいです。
そうなんですね、うん、
とても欲しいです。
あ、じゃあちょうどよかったです。今日のテーマがサトウキビなんで、
そうですね、
はい、甘いものの、ね、こう原材料ですもんね。
そうですね、
そんなナミさんは、うん、サトウキビ自体は食べたことありますか。
かじったことありますよ、
あ、ありますか、
子供の頃、
はい、私もね、
沖縄
なるほどね、沖縄よく作ってますもんね。で長崎でも、まあ、作ってるところもこうなくはないんで、
うん、そうなんですね、
はい、まあ、ちょっとはあるんですよ。なのであの、まあ、もらってかじったりとかしたことはあるんですけど、うんうん、なんかねもう竹みたいな感じですよね。
そうですそうです、はい、そうです、
はい、で、まあ、九州では、まあ、鹿児島県とかその離島とかですね、
うん、
はい、であとさらにね、こう奈美さんがおっしゃったの南の、さらに南の沖縄とかがよく栽培されてるっていうイメージありますね。
サトウキビといえばなんか沖縄っていうイメージですね。
そうですね、はい、うん、奄美群島とか沖縄とかその辺が、ね、まあ、日本ではよく作られてるかなと思いますね。はい、
うん、
まあ、そんな、はい、今日のテーマ、そうですね、うん、はい、あの辺はまあ結構栽培盛んですね、
うん、
徳之島とかね、
あ、
はい、よく作られてますね。はい、
そうです
ね、はい、まあ、そんなねサトウキビは何科ですかっていう話なんですけど、
うん、まだですか、
はい、
竹科、
竹科、まあ、似てますもんね。竹がそもそも何だったかちょっとあの私わからないんですけど、はい、サトウキビはイネ科なんですよ。
イネ科ですか。
はい、イネ科の植物、はい、まあ、結構いろいろあるんですけど、サトウキビもそうですね、原産、ね、毎週恒例原産地なんですけど、
はい、
原産地はですね、いろいろ調べたんですけど、
はい、
パプアニューギニアだったりとか、
はい、
東南アジアだったりとかインドだったりとか、はい、なんか書いてあるものによっていろいろ違うんですね。
なるほど、
はい、
どこかわからないってことですね。
そうですね、まあ、ピンポイントでここっていうのが、うん、あのはっきり分かってるわけじゃないと思うんですけど、
うん、
まあ、ただあの大体なんか共通してますよね。
うん、
なんかあの辺のあったかいところ、
うんうん、あの辺、
はい、
うん、
あの一帯の暖かいところって、
うんうんうん、
はい、
うん、決して寒いとこじゃないですもんね。
そうですね、うん、まあ、やっぱりね日本でも、ね、沖縄とかで栽培されてるので、
はい、
まあ、暖かいところなのかなって、
はいはい、
いうことなんですけど、
はい、
ね、あの、うん、まあね、先ほどちょっとお話したんですけど、うん、まあ、まあ、糖分っていうのがやっぱすぐにエネルギーになるということで、はい、なのでやっぱサトウキビは昔から重宝されてたんですよ。
うん、だと思います、
はい、
もうこれはもう体験によって
ですよね、
うん、うんと言いたいです、
はい
はい、
で、はい、もう重宝されてたっていうのはなんかまるで薬かのようにこう重宝されていた地域もあるんですね。
うん、
はい、昔はあまりこう糖分っていうのがそんなになかったですね、大量には。
そうでしょうね、
はい、
うん、
甘いものといえばサトウキビ以外で何がありますかね。
うん、はちみつとか、
はい、そうですね、まあ、多分はちみつが、うん、最古の、甘いものだと思いますね。であと果物とかもね、まあ、ありますし、
そうね、果物もそうですね、
はい、
うん、
であとは、このサトウキビがないところとかだとこの麦ですね、うん、麦の麦芽、
麦芽、
はい、でんぷんを加えて生成される麦芽糖っていうのもね、
あ、聞いたことありますね、
あったんですよ、
うん、
はい、
うんうん、
はい、でまあサトウキビ自体は昔からあったんですけど、
うん、
まあ、どのくらい昔からかというと紀元前ですね。
うん、
はいはい、紀元前で、6000年前くらいからあったんじゃないかなと言われているので。
でもあの形状からして ね、
はい、
あれをかじって甘いって発見するまなんかすごいですね。いつも思うんですけど。
そうですね、
最初に食べた人は
あ、なんか生えてる竹みたいなのが生えてる、
かじろう思わないでしょ、
はい、多分、うん、もしかしたらあれかもしれません。なんかこう邪魔だなとかポッキリ折ったりした時に手がベタベタになって、ベタベタになったなってペロって舐めたら甘かったんじゃないですか。
はい、なんかそうですね、
はい、そういうのはあるかなって。
あ、なるほど、はい、舐めるかな、
なんかあんまりこうベタベタだから舐めてみたって。
ああ、ちょっと味見みたいな、はい、ああ、はい、なるほど。
それがこう口に入った時なんかわ俺の手甘いなみたいな、
あ、
なんでだろう、あ、さてはあれだ、
うんうんうん、はい、パンダも食べてたのはサトウキビですか。
パンダ多分違うと思いますね。
あ、違う、
はい、パンダが生息してるのって結構寒いところなので、
だよね、
はい、うん、サトウキビをあげた方が喜ぶかもしれませんけどね。
あれは何を食べてるんだ。
ササ。
あ、そうか、
はい、
うん、
ササはね美味しくないんで、サトウキビ代わりにあげたらこれ美味しいなってこういけるわってなるかもしれませんね。
あ、そうね、
はい、
う
ん、パンダすごい太りそうですけどね、
うん、あれ以上、
はい、
なるほどなるほど、
そう、うん、まあね、だから、まあ、寒いところであんまり育たないよということなんですけど、
うん、
まあね、
うん、
まあ、昔から育てられたサトウキビが、まあ、注目を集めたのは、うん、まあ、やっぱりヨーロッパ人が知ってからなんです、
はい、あ、目ざといね、ヨーロッパ人、
はい、もうあちこち行ってますからね、うん、
なるほど、
はい、で、まあ、一番最初にヨーロッパ人が知ったのがあの十字軍が持ち帰ったんですね、うん、サトウキビを、
かの有名な十字軍ですね、
はい、そうなんですよ、
はいはい、
エルサレムを奪還しようって言って、
うんうん、
ね、で戦いに行って、そして、うん、たまたまそこでサトウキビを見つけて持ち帰ったんですね、
うん、
はい、で、まあ、最初のうちは、まあ、そこそこの注目だったんですよ、
はい、
あの貴族の人が偉い人とかが楽しむ程度だったんですね。
ガリガリって、
あ、まあ、ガリガリ、まあ、精製された砂糖をこうペロペロかもしれませんけ ど、
あ、なるほど、
はい、甘いねって言って、
うん、
は
い、
でもね、
うん
うん、それ一気に需要が高まる出来事があったんですよ。
何、うんうん
はい、
でしょうか、
はい、それはですね、ヨーロッパに茶、
うん
はいはい、紅茶がもたらされたんですね。
中国からね。
はい、そうなんです、うんうん、中国から紅茶がもたらされて、はい、でヨーロッパ人紅茶が大好きなんですね。
うん、
はい、というのも美味しいですし、
はい、
あのカフェインがね、うん、含まれているので、
うん、
あのまあ、それまでヨーロッパ人カフェインが含まれる飲み物知らなかったんですね。
うーん、
はい、でもう覚醒作用を持つカフェインで、うん、ヨーロッパ人たちはもう紅茶に、ね、魅了されたわけなんですよ。
はいはいはい、
はい、ただ紅茶は苦いんですよね、
うん、苦いですね、
はい、
うん
うん
うん、
そこで砂糖を入れると、
うん、
はい、飲みやすくなる。
なるほど、
はい、
入れてみたわけですね。
そうなんですよ、
はい、
あ、そしたらこれ紅茶いくらでも飲めるなと、
うん、飲めるでしょう、
はい
はい、
でなんかこの紅茶の覚醒作用でなんかこういい気持ちいいってなるわけですよ、はい、
そんなに覚醒作用あるかな
日本人は結構カフェインに鈍感な人、体質な人が多いんで
ですね、
はい、うん、ヨーロッパ人はもしかしたら日本人が紅茶が好きな以上に好きだったかもしれませんね。
なるほど、
はい、
うーん、
まあ、日本人も昔は違ったかもしれません、
まあ、そうですね、はい、そういうのがない場合ね、
はい、玉露入りのお茶でなんかこういい気分になりましたみたいな文献が昔の文献に残ってるので、あ、
すごいですね、さすがマスター、
あー、うん、ね、お茶の魔力ですね、すごいなって思うんですけど、
うん、
まあ、そんなね、うん、まあ、ヨーロッパ人たち、ね、うん、砂糖入れたら美味しいな、そうだ他のものにも砂糖入れてみよう、
うん、
でスイーツが誕生したわけです
よ、
はい、ね、スイーツが誕生した、ヨーロッパ人も大喜び、
はい、
ヨーロッパ人こう思うわけですよ、
うん、
もっとサトウキビが欲しいな、
うん、
はい、でもヨーロッパでは作れないな、
だよね、
はい、どうしよう、そこでひらめいたわけですよ、
はい、
アイディアをですね、
何、
はい、というわけでそれは番組後半にお話します。
そうなんだ、
はいはい、番組後半では甘いサトウキビがもたらした甘くない歴史についてお話します。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、
はい、
というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日は、ね、はい、モーリシャス共和国の独立記念日ということで、モーリシャスがよく作っていたサトウキビについてね、はい、テーマにお話してるんですけど、
そうですね、トピックが入りました、ね、
は
い、いろいろ、
はいはい、まあ、いろんなトピックが、ね、入っていくわけですけど、はい、番組冒頭で、
はい、
ナミさんが、うん、サトウキビって何かだと思うって言った時に、うん、竹かみたいな感じで言ったんですけど、はい、先ほど入った情報によりますと、ちょっと当たってるっぽいです。
あ、速報です、速報です、
はいはい、速報です、ただいま入った情報によりますと、はいはい、サトウキビは竹科ではないんですけど、イネ科なんですけど、
うん、
竹が、
うん、
イネ科だったと、
うんうん、
はい、なので同じグループなんです、
うん、
はい、
素晴らしい、私
勘が素晴らし い,
らしい、
もうちょっと正確に言うと、竹、竹笹か、はい、うん、はい、竹、竹赤、はい、イネ目、イネ科、竹赤というグループに、
うん、
属しているんですね。
なるほど、
はい、なので、うん、ナミさんの、推理は割と当たっていいところ行ってたんですね、
うんうん、惜しいな、
はい、惜しいですよね、うん、
惜しい、
はい、でもパンダが食べてたのはサトウキビではなかった
はい、
はい、
失礼しました、は
い、ということで
長く信じておりましたま
あ、サトウキビの方がパンダ喜ぶと思いますけどね
、はい、
ね、で 上の動物園の皆さんね、あ、もう今日からサトウキビをあげてみてもいいんじゃないですかね、
う
ん、
虫歯にならないようにしてあげてください
はい、
はい、
ね、正しいものを、ね、与えるのがいいと思います、
はい
はい、
ありがとうございます、
はい、まあね、番組の、ね、前半ではヨーロッパ人がサトウキビに魅せられたって、ね、
うん、
お話をしたんですけど、
うん、
はい、まあ、ヨーロッパ人ね、うん、スイーツなども作ってこれで、
うん、
もっとサトウキビが欲しいなと思うんですね、
うん、
はい、ただ、
うん、
場所的に寒いのでサトウキビを作れるところがないんですよ、
ないですね、
ヨーロッパには、
うんうん、
いや、ないことはないんですね、ないんですけど、ただその場所がですね、ポルトガルの島とか、あれなんかものすごく限定されてるんですね、
はいはいはい、
はい、うん、そこでヨーロッパ人はひらめいたという話が後半なんですけど、
何をひらめいたんでしょうか、はい、
新大陸やアフリカで作ればいいんだ、
ほう、
はい、あったかいところで作ればいいんだ、
なるほどなるほど、
はい、
うん、
そこで、
うん、
選ばれたのが、うん、カリブや中南米ですね、うん、
あ、あははははは、は
い、 はい、キューバとか、はい、あとはあのメキシコのあたりとかですね、ああいったあたりで、で作ろうかなと思ったわけですよ。
はいはいはい、
はい、
はい、暖かいですよね。
そうなんですよ、はい、であの辺りではラム酒が名産の国とかもあるんですけど
です、ね、
はい、まあ、その始まりはこのサトウキビですね、
うん、美味しいですよねラム酒。
そうですね、うん、はい、で、まあ、今日ねご紹介したモーリシャスもその一つなんですけど、
はい
はい、まあ、ここからはですね番組の舞台を今度はあの新大陸やカリブ諸国中南米に移したいと思います。ビューンと飛びます。はい、ただね、サトウキビの栽培は、うん、今までヨーロッパ人の知ってる農業と全く違ったんです、
う
ん、はい、でそれどういうのかというと、うん、あの労働力ですね、
うん、
はい、まあ、麦類の栽培とかにも重労働は伴うわけですけど、はい、畑を耕したりするとき、
はい、
ただそれは家畜がに、ね、あの担うことができるんですよ、はい、耕すときですね主に、
うんうんうん、はい、でしょうね、
はいはい、でサトウキビはあの何が違うかというととにかくでかいんですよ。
そうですね、見たことあります、
はい、はい、ありますよね、うん、背が高いんですよね、
うん、
3メーター以上あるんですよ。
そんなにありましたっけ、
はい、そうなんです、うんうんうん、でそれは収穫が重労働なんですよね、
はい、
はい、で、うん、これ家畜にやらせるわけにいかないんですよ、
うん、でしょうね、はい、うん、
で、
うん、
収穫した後も重労働なんですよ、
うん、
はい、それは、うん、あのサトウキビの精製作業をしないといけないんですね。
ほうほうほうほう、は
い、でどういう作業かっていうと新鮮なうちに、うん、あのサトウキビの中にある糖分を煮出さなければいけない。はい、実際にはですね新鮮なうちにその急いでしなくても少し硬くなってからでも全然大丈夫なので、うん、ある程度保存してからでもいいんですけど当時のヨーロッパ人はあの早く煮出さないといけないと思ってたんで、はい、なのでこうもう一生懸命もう急いで作業してたんですね。へー、はい、でなのでもう重労働でしょ
う、うん、そうですね、
はい、
うん、
で、重労働なので、まあ、人口が、なんでしょう、まあ、働く労働力がいるわけですけどね、
うん、
ただカリブ海とかあの中南米、ね、うん、物語の舞台そこはですね人口が激減していたんですよ。
うーん、
はい、なのでなかなかね、うん、労働力を集めることが難しかったんです。
はいはいはい、
はい、うん、ちなみに、うん、なんで人口が激減していたかというと、
うん、
彼らそこに住んでた人たちが今まで体験したことのない、うん、ありとあらゆる疫病をヨーロッパ人が運んできたんですね。
うーん、
はい、感染症新しい未知の感染症に遭遇したわけですよ。
なんかニアミスのような何の話かな、
はい、
うん、
で結構この文明同士が出会うときってこう病原菌の交換が必ず最初にあるんですけど、そういうときって大体先に人口密度の高い文明を作ってた国がいっぱいなんか抗体を持ってるんですね。
そうでしょうね、
でそういう経験がなかったまあちょっとこう田舎だったところとかの人はそういうのがないんでめちゃめちゃもらっちゃうんですよ。はい、でヨーロッパ人たちはそれ知っててわざとやったところもあるんですね。はい、戦争になったりしたときにこっちの人口が多い方が有利だなということで、
なるほど、
はい、なのでこう毛布とかをこうプレゼントするよとか言ってあげたりとかして、
うん、
でそれで、伝染病を意図的に流行らせたりとかしたんですね。
なるほど、
はい、で、うん、中南米カリブの人口が激減していたんですけど、
うん、
そしたら今度はですねヨーロッパ人困っちゃったんですよ。
人がいないよね、
人がいないから、うん、働いてくれる人がいない、
はいはい
はい、ああこれは困ったなと、
うん、
はい、そこでひらめいたわけですよ、
うん、
またアイデアが浮かんだんですね、
うん、
はい、
うん、
そのアイデア何だと思いますか。
どこかから連れてくるしかないじゃないですか。そうな
んです、はい、これ綿の時と同じなんですけど、
あ、なるほど、
はい、アフリカから奴隷を連れてくるわけですね、
うん、
はい、
うんうんうん、
でもせっかくたくさん集めてきた奴隷を効率よく使わなければいけないなということで、
うんうんうん、
はい、なので効率化のために大規模な工場と農場を作るという、
はあ、
これがプランテーションですね。
なるほど、
はい、
うん、
綿花の栽培と同じですね、はい、でこうしてどんどんプランテーションが大規模化していって、
はい、
1451年から1865年まで、主に続いた、まあ、この奴隷貿易なんですけど、もうそのもうトータルですね950万人のアフリカ人が運ばれてきた、
は
あ、と言われてるんですね、うん、はい、はい、そうなんです、まあ、このサトウキビが栽培されていた主な土地っていうのは、うん、まあ、温暖な土地だったんですね、
うん、
はい、温暖で豊かだったんです、
うん、
で森は豊かですし、で人々は重労働を伴わずに暮らしていけたわけです、
うん、なるほど、
はい、うん、 はい、ただそのね、富を求める入植者たちによって森が焼き払われてプランテーションが作られていったんですね。
うーん、
はい、
なるほどね、はい、なるほど、
はい、楽に暮らせるはずの土地は変わったわけなんですよ。
うん、
はい、これは甘いサトウキビがもたらした甘くない歴史ですね。
確かにうまいこと言いますね。
あ、もう、はい、ただサトウキビがもたらしたっていうか、うん、まあ、人類がですね、の責任で起こった出来事ですけどね。
そうですね、
はい、
うん、
まあ、はい、まあ、そんな働く、まあ、働いてきたこの奴隷なんですけども、奴隷解放後はですね、はい、新しい働き方が始まったんですよ、
うん、働き方改革、
はい、そうなんです、はい、もう奴隷解放されてますからね。
なるほど、
はい、で、うん、ここで注目したいのがハワイなんです。
お、ハワイ、
はい、はい、ハワイはもともとサトウキビ栽培されてたんですけど、
はいはい、
アジアから持ってきたサトウキビが現地の人によって栽培されてたんですね、
うんうんうん、
でそこにヨーロッパ人が今度は反対側から、サトウキビを持ち込んで、
うん、
ハワイを中心にサトウキビが地球を一周してこう両者が出会ったわけですね。で、奴隷ではない労働者が必要になるわけですよ、
うん、
ちょうどその頃アメリカの南北戦争も終わって奴隷解放してるので、
はいはい
はい、じゃあどうするかっていうと、まあ、普通に募集をかけるわけですね、はい、そしてハワイにやってきて働いてくださいねって、
うん、
お給料払いますからって言って、はい、まあ、あんまり高くはなかったかもしれないんですけど、
うん、
でそこでやってきたのが何人かっていうと、うん、日本人なんですよ。
あ、なんかでも、はい、ここは都ですよ、天国のような、なんかそうやって働きに出た日本人ってハワイに限らず
いろいろなところにいますね。
いろんなところにいますよね、
はい、うん、農家の次男坊とかなんかが行ったとかいうのはあったりしますし、うんうん、
ありますあります、
はい、で、まあ、ハワイもそうだったんですね。
うーん、
はい、で、まあ、日本人だけじゃなくて、まあ、いろいろ中国人とか、はい、うん、あとフィリピン人とか、
うん、
はい、まあ、そういったところの人がどんどんやってきて、
うん、
あとは奴隷、うん、解放された奴隷もやってきたんですね。
うーん、
はい、でアフリカ系の人もやってきました。
なるほど、
はい、そしてスペイン人やポルトガル人もやってきたんですよ。
うーん、
スペイン人やポルトガル人かつては奴隷を使う立場にいたんですよ。
本当ですよ、うん、
はい、で奴隷解放されて、そして今度は自分たちも労働者として働くようになって、
なるほど、
ハワイにそうやってこういろいろな人物がですね、こう人種が大集合して、
はい、困ったでしょうね、カミハミハ大王は。
そうですね、もともといた人もいたけどいろんな人が次々とやってきたっていう。
ですよね、
あ、うん、でそうしてハワイはもう多種多様な文化が共存する社会が作られたわけですね。
そうなんですね。
そうなんです。なので
こういう歴史がハワイにあったんですね。
はい、そうなんです。
うん、
で、まあ、もちろんね、サトウキビだけじゃなくて、まあ、いろんな栽培されてたんですけど、
うん、
まあ、サトウキビはその主要な産業の一つだったわけですね。
なるほど、
はい、うん、なのでサトウキビはですね、うん、甘くない歴史 を作り上げたり、あと、うん、多種多様なユニークな文化を作ったりとか、
うん、
そういうふうにすることで人類の歴史に関わり続けてきたわけですね。
なるほど、みんななんかあれですね、甘いものに群がるなんかのようですね。
そうです ね、甘いものは人類を引きつけて、
引きつけて狂わせるんですね。そうです、そうです、
はい、というわけですね、うん、
はい、
今日はお送りしてきますナヤラジオ、
はいはい、
サトウキビをテーマにお話してきました、
はい、甘い話です。
はい、甘い話、苦い話、いろいろありましたね、
はい、
はい、来週はですね、
はい、
映画をの視点から農業を見るシネマナヤラジオをお送りしたいと思います。
いいですね、
はい
はい、
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナヤの淵上圭樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。バイバーイ。Thank you.